皆さんこんにちは、カッパブゲレースのりさこです。今日は私が最近感じていること、このイースターシーズンに受け取った、神様からの言葉について分かち合いたいと思います。今日は2つの動物のお話を紹介しながら分かち合いをしたいと思います。1つがロバ、もう1つが羊です。前回までちょっと恋愛シリーズみたいな、まあ、なんか愛とはっていうのをテーマにしていて、次から私の恋愛について過去の恋愛から学んだこと、クリスチャンとしての結婚観みたいなことをシリーズ化してお話しするつもりだったんですけど、このインスタシーズンちょっともっと大事なことがあります。イエス様の十字架っていう何よりも大切なものがあって、私がこの一週間すごく神様から、その神様の愛だったり、神様が払った犠牲についてこう感じ取って受け取ってるものがありまして、やっぱね、それ以上に大切なものってないから、それ以外のことはもうちょっと待てると思って、だからこのインスタのシーズン、ぜひみんなにも聞いてほしいと思っていることについてお話ししたいと思います。今回のこのメッセージ、神様からの言葉は、先週の、パームサンデー、シュロの主日っていう、あのイースターの1週間前、イエス様がエルサレムに入場する時の、お話から、そういう主日があるんですけど、そのメッセージをダブルオークロス教会で聞いて、そこから着想を得ているもの、インスピレーションを受けているものになります。なので、もっと聞きたいっていう方は、ぜひダブルオークロス教会のポッドキャスト、 YouTube でフルのメッセージ聞けるので、聞いてみてください。めちゃくちゃ良かったです。はい。メッセージのタイトルはなんかイエスキリストとは誰だみたいな感じのやつだったと思います。はい。で、概要をお話しすると、さっき言った通り、イエス様が十字架にかかりに行く。イースターってそういう日じゃないですか。イースターっていうのは、イエス・キリストが十字架にかけられ、墓に葬られたけれども、3日目に蘇って天に上げられたっていうのが、イースターの、ストーリーですよね。その1週間前、イエス様がエルサレムに入場していきます。入場っていうのは入る場じゃなくて入る城ですね。入場していって、で、クリスチャンでもクリスチャンじゃない人も知ってると思いますが、印象っていうか、こうイメージしやすい場面っていうのは、ホザナってみんなが言ってるシーンです。イエス様がロバに乗って、でエルサレムに入っていって、みんながこう、葉っぱを持って、賛美というか、祝福あれって言ってるシーンです。まず分かりやすいように聖書箇所を読もうと思います。聖書箇所は、ルカの福音書19章28節から38節です。これらのことを話してから、イエスはさらに進んでエルサレムへと登っていかれた。オリーブという山のふもとのベテパッケとベタニアに近づいたとき、イエスはこう言って、二人の弟子を使わされた。向こうの村へ行きなさい。そこに入ると、まだ誰も乗ったことのない転ばが繋がれているのに気がつくでしょう。それをほどいて連れてきなさい。もし、どうしてほどくのか、と誰かが尋ねたら、主がお入り用なのですと言いなさい。使いに出された二人が行ってみると、イエスが言われた通りでした。彼らが転ばをほどいていると、持ち主たちがどうして転ばをほどくのかと彼らに言った。弟子たちは、主がお入り用なのですと言った。二人はその転ばをイエスの元に連れてきた。そしてその上に自分たちの上着をかけて、イエスをお乗せした。イエスが進んで行かれると、人々は道に自分たちの上着を敷いた。イエスがいよいよオリーブ山の下りに差し掛かると、大勢の弟子たちは皆、自分たちが見たすべての力ある技について、喜びのあまりに大声で神を賛美し始めて、こう言った。祝福あれ、主の皆によって来られる方に、王に、 天には平和があるように、栄光が糸高きところにあるように。はい。賛美にもありますよね。ホザナ、ホザナ。なんだっけ。ありますよね。みんなわかると思います。クリスチャンの今言ってる教会でもそうだし、私が言ってたカトリックの学校も、ミサの時にホザナって結構言うシーンがあったので、はい。まあ、神様に栄光がある、みたいな意味合いですね。はい。で、そこから、この前メッセージを聞いたんですけども、まず、まあ、わかることっていうのは、イエス様が、この、メシアだっていうことが、わかります。っていうのも、ごめんなさい、ちょっと順番がおかしくなっちゃうけど、旧約聖書、ザカリア書っていう予言の書があるんですけど、そこに、まさにこの、さっき読み上げた、ルカの福音書19章に書いてあることが予言されていました。それを読みしたいと思います。ザカリア書9章の9節から11節かな。娘シオンよ、大いに喜べ。娘エルサレムよ、お、喜び叫べ。見よ、あなたの王があなたのところに来る。義なるもので勝利を得。柔和のものでロバに乗って。メロバの子であるロバに乗って。私は戦車をエフライムから、軍馬をエルサレムから耐えさせる。戦いの弓も立たれる。彼は諸国の民に平和を告げ、その支配は海から海へ、大河から地の果てに至る。あなたについても、あなたとの契約の地のゆえに、私はあなたの囚われ人を水のない穴から解き放つ。そういうふうに書いてあります。ロバっていう設定まで、ここで予言されていました。はい。で、私は最初に、この、ポッドキャストの最初に、今日はロバについてと羊について話すっていうふうに、宣言してたんですけど、ロバについて。今回のメッセージ、そのダブルオクロス教会のメッセージで、一番私が、新しい発見だなって思ったのと、もうすごく感動したのが、このロバの下りのところで、なんでロバなんだろうって。王様、そのイエス・キリストは王の王って言われてますけど、で、十字架にも、この人は、ユダヤの王ですって書かれてたんですけども、まあ、そうやって王の王として来るなら、なんでもっとかっこいい馬じゃなかったのとか、なんか白馬とか黒い馬かっこいいやつとかいろいろあると思うんですけど、なんでイエス様はロバを探しなさいって言ったのか。メッセージではロバは使えるものの象徴というふうに紹介されていました。でね、高貴な感じの馬だったら、なんか、王ってこう威厳ある感じに捉えられるのかなと思うんですけど、ロバね、怖くないじゃないですか。ロバってこう誰も見向きもしないイメージかもしれない。でもそれがイエス様のキャラクタリスティック、なんだろう、こう性質っていうのを表しているものです。イエス様は本当に謙遜で使える王です。イエス様は死なれる前、十字架にかかりに行く前に弟子たちの足を洗いました。足を洗うっていうのは、使えるっていうことの、象徴、現れみたいなもの、ジェスチャーみたいなものなんですけども、まあ、当時、こう、裸足で歩いててすごい汚れてる足を、こう、洗ってあげるっていうのは、本当その人を愛する、その人に敬意を払う、使えるっていうことのジェスチャーだったと言われています。イエス様は弟子の足を洗って、私があなたたちにこうやって使えてるように、あなたたちも互いに使い合いなさい、私があなたを愛したようにあなたたちも愛し合いなさいっていうふうに言われました。そんな王の王が膝をついてね、ただ土の上に膝をついて自分の弟子の、自分の愛する人たちの足を洗ってる、その人たちを愛する、なんで謙遜な王なんだろうっていうのがそこでわかりますよね。そんな王様なんです。イエス様は王の王でありながら、私たちに近寄ってきて、私たちに愛してるよって言って仕えてくださる王です。そんな優しい王様他にいないじゃないですか。きっと。 まあ、ちょっと日本はそういう王様の制度じゃないんですけど、そんな王様いるのって。でもそれがイエス・キリストなんです。私たちのために力を使ってくれる王。王国には国民が必要です。王も必要だけど国民も必要です。そんな国民である私たちを帰ってきてほしい、近くにいてほしい、そういうふうに神様は思ってくださっています。私たちがその王に仕えるべきなんだっていうことを私たちは知らないといけないです。ちょっと話はそれましたけど、そんな優しい王様だっていうのが、まあ、ロバっていう選択からも伝わってくるかと思います。その高貴な馬ではなく仕えるものの象徴であるロバを選びました。ロバについてもうちょっと深く掘っていきたいんですけども、掘り下げたいと思うんですけど、このロバ、家畜の中でも一番汚くて愚かな存在というふうな扱いをこの聖書の時代されていたそうです。ロバを使うときは羊を一匹ほふって清めてから使わないといけない、そのぐらい蔑まれていました。ロバのイメージは頑固でバカな存在。ロバはあんまり動物園とかで見ないと思うんですけど、ピノキオにも出てきますよね。なんかそういう、確かにあんまり賢くないイメージがしますけども、このロバはまあ、そうやって清めてから使わなきゃいけないってことですけど、じゃあどういう時に使うのかっていうと、荷物を運ぶ時で、特に犠牲となる動物を運ぶ時に使う動物だったそうです。旧約聖書の中ではいろんな、まあ、新約でもそうですけど、こう神様への生贄、捧げ物として動物がほふられるシーンがたくさんありますが、まあ、その死んでいる動物、綺麗なものじゃないじゃないですか。これを運ぶのがロバの役目だったそうです。で、ここでリンクしてほしいのが、イエス様はロバに乗ってエルサレムに入っていきました。エルサレムに入ったらイエス様は十字架にかかるっていうことをもうすでに知っていました。十字架にかかって人々の犠牲にならないといけない、それを、その十字架の苦しみをイエス様は知っていてもなお心を静めてロバに乗って入っていきました。エルサレムに入って十字架への一歩を踏み出しました。これ私がわーってこう感動したのは、イエス様は本当に王の王なのに、犠牲となってくださって、十字架の苦しみも覚悟した上でロバに乗ってエルサレムに入っていったんだって、すごくこう、なんだろう、普通嫌じゃないですか。自分が考えたとしても、そんなどうせ自分生贄だしって、なんかまあこんなマインドじゃなかったと思うんですけど、何かの生贄になるって分かっていて、そんな冷静にロバに乗ってられるかって思うんですよね。イエス様は人々を罪から救うための生贄だって自分で自覚しながら、もちろん恐れおののいた部分もあったと思うんですけど、それでもイエス様は神様にずっと祈って、それで覚悟を決めて自らエルサレムに入っていった。それってすごいなって、本当に低くなって謙遜してへりくだって人に仕えてる王だなっていうふうにびっくりしました。冒頭でもないか、少し前にこんな優しい王様他にいないって言いましたけど、こんなへりくだって人に仕えてる王様本当に他にいないと思うんです。でもこれが神なんです。これが神様なんです。それってめっちゃすごくないですか？イエス様はこのザカリアの予言の中にも書いてありますけど、人を水のない穴、底なしの終わりのない闇から救ってくださる、そういうすごい方なんです。私たちが必要としている犠牲、 生贄だったんです。はい。ここでちょっともう一つの動物の話をさせてもらいたいんですけど、羊、さっきから捧げ物とか犠牲とかいろいろ言ってますけど、イエス・キリストは、聖書の中でよく羊っていうふうに、子羊っていうふうに、例えられています。ヨハネの福音書1章29節に、洗礼ヨハネがイエス様を見て、見よ、この世の罪を取り除く神の子羊というふうに言ったシーンもあります。旧約聖書の中では、さっきも言った通り、羊は生贄として捧げられていました。一切の傷のない子羊を捧げることによって、人の罪の清めとしていました。でもなんかその清めって、その羊を一匹殺したとて、それは罪の上から血でコーティングしたみたいな、隠すっていうことしかできてないから、その罪がそこにあるって事実は変わらなかったみたいなんですね。だけど、まあそれじゃキリがないじゃないですか。いつまでも罪から逃れられない私たち、鎖につながれた私たち。それじゃ、拉致が開かないので、神様はイエス・キリストを使わしました。イエス・キリストという犠牲が死ぬことで、その血を流すことで、私たちは、そのイエス・キリストの血で自分たちの罪が完全に洗い流される。ただ覆われて隠されるだけじゃなくて、完全に流される。それがイエス・キリストの、この地上に来て、十字架にかけられた目的でした。はい。で、他にも旧約聖書には、イザヤだったりエレミアに、イエス様のことについて予言がされてるんですけども、ほふり場に連れて行かれるおとなしい子羊というふうにも表現をされています。でもまさにそうですよね、このエルサレムに入場するイエス様の姿。ほふり場に連れて行かれる、十字架にかけられるっていうことを分かっていながらも、おとなしくして、取り乱すことなく、これが私の役目だからと思って入場していくのはまさに本当にこの予言の成就だなというふうに私たちも導き出すことができると思います。イエス・キリストこそ私たちが必要としている犠牲、生贄っていうことを私たちはずっと忘れちゃいけない、覚えてないといけないと思います。もう一つ。羊に関してお話ししたいことがあるんですけど、まあ私が最近自分の中で羊ブームが来てるんですね。で、それはエレベーションワーシップのラムっていう歌、子羊っていう歌があって、それが私今めっちゃハマってて、ほぼ毎日聴いてるし、これ聴くと本当に、なんだろう、力強い気持ちというか、精霊が、降りてくるような気持ちになるんですけど、まず聞いてほしいです。で、その歌はもちろんいいんだけど、その YouTube の方の動画は、これを歌っているティファニー・ハルソンっていう歌手のワーシップシンガーの、方が、その、この歌のバックグラウンド の情報をおしゃべりしてくれてるんですけど、それが本当にいいので、英語がわかる方、ぜひ来てみてほしいです。YouTube に、フルのビデオがあるので。で、その話をちょっとかいつまんでお話しすると、メレビアンムーブメントっていうのについて紹介してるんですね。多分そこから着想を得て作った、ランプって言ったらと思うんですけど、このメレビアンっていうのは、600年かな、西暦600年。ぐらい、アフタークライストの。だからそのぐらいにできた、その教会なんですけども、まあずっと長く続いていて、で、最初はなんかチェコあたりで始まった教会みたいなんですけど、めちゃくちゃワーシップに魂を注いでるチームだったみたいなんですね。あと宣教にすごい熱い、そういう部族というか、まあ、一つの教会、集団だったみたいなんですけど、なんか1700年ぐらいには100年間その24時間365日のワーシップ賛美をずっと続けた、そのぐらいなんか神様を崇めるっていうことをすごく大切にしてた教会だったみたいです。で、その教会は その宣教にも扱ったって言ったんですけども、実際に世界いろんなところに宣教に行っていて、その宣教の、まあ、一つのこうフレーズというかスローガンみたいなのが一つあって、 May the lamb receive the reward of suffering っていう、日本語ではほふられた神の子羊がその犠牲の報酬を私たちから受け取ることができますようにと、その報いを受けることができますようにっていう意味です。それでこのラムっていうエレベーションワーシップの歌の中でもずっとそのほふられた神の子羊が私たちからその報いを受けることができますようにってブリッジでずっと言ってるんですね。なんかそんな考えたことあります？イエス様が私たちのために払われた犠牲っていうのは、私たち教会で何度も聞くし、ワーシップの中でも何度も歌ってるけど、そのほふられた神の子羊の払った犠牲が報いを受けますように、私たちが今ここで賛美をすることで、私たちがここで神を崇めることで、私たちがその福音を伝えることで、人々が救われていくことで、神の国が完成していくことで、回復していくことで、その犠牲の報いを受けますようにって、なんか一つ私今まで見てなかった部分が見えるようになった、そんな気持ちがしました。本当にイエス様は尊い方です。本当に価値がある方です。この子ふられた神の子羊、イエス・キリストの十字架は無駄になってはいけません。だってめちゃくちゃ価値があることだから、すっごい価値があること、すっごい大切なこと、何よりも大切なこと、私たちそれをこのイースターシーズン、またそのそれ以外でも、私たちが聖餐式でパンを裂いてワインを飲むとき、また日常生活の中でも、どんなときでも、いいときも悪いときも、どんなときでも、教会の中でも外でも、このことを覚えてないといけないと思います。神が払った、イエス・キリストが十字架にかけられたことで払ったこの犠牲が、この生贄が報いを受けますようにって、強く私たち自分たちの人生の生き方に刻んでいかなきゃいけないと私は思います。まあ、これ私もできてないことだと思うんですけど、本当クリスチャンとして成長していく中で必要だなって、これが本当に私たちのファンデーション、私たちのベースじゃないといけないなっていうふうに思います。どうやってクリスチャンとして成長できるかっていうと、もう私たちが何度も何度もイエス・キリストの美しさに感動して仰ぎ見ていくこと、イエス・キリストの素晴らしさ、神様のしていることのこうダイナミックさに驚き続けること、神様の素晴らしさに心奪われ続けること、心砕かれていくこと、それが大切だと思います。ああイエスキリストねって、ああ十字架にかかった人ね、そっか、それで終わっちゃダメ、聖書を読んでふーんって終わっちゃダメ、もうわからないことたくさん書いてあるんで、ふーんって流し読みしてしまうことたくさんあるんですけど、毎日ディボーションほぼほぼそうって言っても過言じゃないぐらい、わからないことももちろんたくさんあるんですけど、でもこのイエス様が十字架にかけられたのが私たちのためだったっていう、このことについて私たちはそんななんか冷静に言っちゃダメだと思うんですよね。心を何度も何度も砕かれないといけないと思います。本当に素晴らしい十字架の犠牲なんだって、イエスキリストの犠牲なんだって、十字架で裂かれた肉、流された血が私たちを清めていて、私たちがそのおかげで神の国の民として、こんなに優しい王様のもとで永遠に暮らせるんだって、そこに私たち心を砕かれていかないといけないと思います。その価値を日々味わって人々に伝えていく、それがイエス・キリストの民として、神の国の民としての生き方だと思います。本当に大切なことです。十字架のその贖い、神様の愛、本当に大切なことだから、それをぜひ味わっていきましょう。このイースターシーズン、いつも以上に味わっていきましょう。 他のこと手を止めて、心を静かにして、もう BGM の音楽とかも選ばずに、ただ静けさの中で目を閉じて祈って賛美を捧げましょう。他のことは大丈夫、待てる。神様が作られたものは神様のためだったら待てるから大丈夫。少しの間時間を持ってイエス様に感謝を捧げましょう。感謝、そして賛美を捧げてイエス様を仰ぎ見ましょう。私たちがイエス・キリストを仰ぎ見るとき、私たちの顔は輝きます。私たちの顔の覆いは取り外されて、私たちは自分たちの顔が鏡のようにイエス・キリストを映し出して、栄光から栄光へと主の似姿に変えられていくことができます。そうやって私罪が清められるんです。私の罪は洗って綺麗にされて、清いものとして神様と共にいることができます。皆さん、この十字架の素晴らしさ、私のこの拙い言葉じゃ伝わらない部分もあると思うんですけど、ぜひ神様と自分の個人的な関係の中で、コミュニケーションの中で受け取っていきましょう。このイースターシーズンが皆さんにとってもすごくこう感動ある、感動できる、イエス様から多く語られる、イエス様に隣にいてもらってるような、本当に顔と顔を合わせて話してもらっているような、そんな経験ができるイースターシーズンになることを祈っています。お祈りします。愛する天のお父様、あなたの皆を賛美します。主よ、あなたが本当に昔から、この世界の始まりの時から、アダムとエヴァが神の国から、エデンの園から追放された時から、あなたが宣言されていたイエス・キリストのこの十字架、それが成就されていること、もうすでに達成されていることで、私たちの罪が洗い流されていることを感謝しますよ。私たちがあなたを仰ぎ見るとき、あなたの元に来るとき、あなたは私たちのこの過去、私たちのこの罪も恥も思い起こしません。あなたが腕を広げてお帰りと言って、神の国に私たちを招いてくださっていることを信じます。主よ、あなたのその愛に私たち近寄っていきたいです。その愛を受け取りたいです。主よ、あなたはロバに乗ってエルサレムに入り、犠牲となって、神の子羊となって、ほふられに十字架へ自ら進んでいきました。その主よ、あなたのへりくだった姿、あなたのその愛に感謝します。主よ、私たちもどうかへりくだって隣人を愛していくことができますように。主よ、互いに愛し合うことができますように、互いに使えていくことができるようにしてください。主よ、このイースターシーズン、私たち一人一人があなたのその十字架のメッセージを本当に受け取っていくことができますように、周りの人たちにもこの祝福を流していくことができるようにしてください。あなたのこの十字架に本当に感謝します。あなたを賛美します。愛する主イエスキリストの尊い皆によってお祈りします。アーメン。はい、いつもよりめちゃくちゃ長くなってしまいましたが、はい、この熱量伝わったでしょうか。皆さんもこのイースターシーズン、教会で、またその他自分の個人的なディボーションの時間でも、イエス様と親しい関係を持てるようにお祈りしています。それでは皆さん、次回お会いしましょう。バイバイ。